こんにちは、イカイです。今日はですね、前回に引き続いて、吉田大輔さんをお招きして、物販のお話っていうのをもう少し聞いていこうかなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回の話でですね、まあいろいろとちょっと、まあ物販のメリットとか、まあデメリットみたいなのも少しお話を聞いたんですけども、
はい、
まあちょっとですね、その物販をやっていくにあたって、実際、まあ吉田さんがどうやっているのか、で、またコツみたいなのが、もしかしたらあるのか、その辺っていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけども、
はい、
どうなんですかね。
そうですね、まあネットのおかげでというか、僕が一番最初には見つけたものはたまたまだったんですけども、
はいはいはい、
今はそれこそアマゾンでも、どれが売れてるのかとかっていう情報をいろんな取り方で、公開してくれてるところがあるんですよ。
へえ、なるほど。
だからそれの見方をまず、理解してしまえば、売れてるものとか、これから売れるであろうものとか、そういったものはもうすごく見つけやすくなってます。で、それを使って、売れる価格とその仕入れられる価格っていうのに差があれば利益になりますよね。
はいはい、はい、
だから それがもし安く売ってれば買うみたいなことができればいいんですけど、それをできる仕組みっていうのが実はもう、あるんですよ。
仕組みっていうのは、
まあそういうアプリとかがもう誰かが作ってくれ
てるの。ああ、なるほどなるほど、もうそういうのが流通していって、そのアプリを使ってやるみたいな感じ
ですね。
はいはい、で実際はそのアプリを吉田さんも使って、
う
ん、
そうですね、
今もやっていると、
今は僕自身もやってないですけど。
ああ、なるほどなるほど、前回言ったその外注ですかね、
そうですね、
外注さんにお願いしてそのアプリを使ってやってもらうってこともやってるってこと
ですね。そうです
ね、はい、なるほど。まあそう聞くと、まあ割とこう、まあメリットデメリットも前回お話聞きましたし、
はい、
まあ、そのコツみたいなので、まあ、アプリみたいなのもあるっていうのも聞いたので、まあ実際にちょっと僕も、まあはっきり言って情報発信っていうのはずっとこう何年も僕はやってきて、
はいはい、
で、しっかりと成果っていうのも出してますし、
はい、
まあ僕の読者さんにはその、僕の商品であるオンライン講座みたいなのを受けてもらってる方もいらっしゃいますし、コンサルを受けてらっしゃる方もいますし、
はい、
まあ結構、まあ売り上げ自体は安定して情報発信でも出てはいるんですけど、
はい、
ただまあ物販っていうものに関しては、まあほぼ全くと言っていいほど手をつけてこなかったので、
はいはいはい、
まあもしね、まあ物販っていうのをこれからその情報発信にも活かせるのであれば、まあ多少やってみたいかなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ実際僕とかでも、できるもんなんですかね。
そうですね。まあ、スマホ持ってればできますね。
ああ、スマホは持ってますね。さすがに。はい、このご時世。はい、はい、はいはい。
まあ、そのアプリっていうのが、
うん、
スマホに通知が来るアプリがあってですね。
はいはいはい。
具体的に言うと、フリマウォッチっていうアプリ、もフリーのアプリなんですけど、
はいはいはい。
そこに、キーワードを登録しておいて、
うん、
例えば、この商品の型番とかあるじゃないですか。
うん。
で、型番と、この価格以下で、出品されたら通知ちょうだいみたいな登録ができるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
だから、例えばよく売れる、何がいいかな、タブレットの商品が例えばあったとして、
はいはいはい、
それがメルカリで、
うん、
例えば1万円でみんなが買っている商品が、
はい、
5000円で売られたら、
うん、
ピコンってくるんですよ。通知が、スマホに。
うんうんうんうん、
でそれをメルカリなんで、まあそのままね、メルカリに行ってパパッと仕入れることができれば、
うん、
まあ、5000円の差額があって、
はい、
送料とか入れて手数料とか入れたら、まあ、多分3000円ぐらいの利益になると
思います。ああ、なるほどなるほど、うん、
だからスマホを、まあ、常時持ってれば通知が来た時にパッと買える状態であれば、
はいはいはい、
誰でも
あできるってことですね、
う
ん、
そうそう、
あ、なるほど、まあ、じゃあそのスマホで通知を受けてっていうのであれば、うん、まあ、ほぼほぼネット環境さえあればというか、まあネット環境というか、まあ日本にいればね。
そうですね。
まあ、普通に考えてね、その、インターネットには、24時間、いつもどこでも大体ほぼ繋がる状態だと思うので、
そうですね。
まあ、あとは通知が来た時に、 まあ、仕入れをすると。
そうですね。
こうやって、まあ、実際夜中とかに来ることあるんですか。
まあ、ありますよ。めちゃくちゃありますね。それは
そういう場合どうしてるんですか。
あ、だから買うか買わないかは自分が決めるだけなんで。
ああ、そうなんですね。
だからそれこそ会社員の方が会社にいる時になっても何もできないじゃないですか、普通は。
そうですね。他の仕事がありますもんね、本業の、うん、はいはい。
だから仕事が終わってからの通知だけ見るとか、
うん、ああなるほど、
してしまえばいいですし、であとはそのどんなものを通知させるかっていうのもあの考えていかないといけないんで、
うんうんうんうん、うん、
だからそこはあのまたアマゾンの情報を出してるところなんですけど、
はいはいはい、
何月何日に、何円で売られてたで、売られたとか、うん、売れたとか、
うん、
そういった情報が見えるところがあるので、
うん、
それをもとに、あ、この商品はいくらで売れるなっていうことが自分で判断して、
はいはいはい、
そのフリマウォッチ、その通知させる金額に登録しておくと。
なるほどなるほど。
で、置けば、だからどれだけいっぱい登録しておくかで、どれだけなるかっていうのはやっぱ変わってきますし。
は
あ。たくさん登録すれば当然ガンガンなってくるので。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、まあ言ったら、本当に僕とか、うん、まあ普段はその、情報発信の方で、うん、まあ仕事をしてるので、まあ言ったらそっちが一応本業ではあるんですね。うんうん、なのでまあそっちをやって、うん、まあ言ったら、たらまあ言い方悪いですけど、ちょっと片手間でもやろうと思えばできなくはないってこと
ですね。そうですね。
うん、うんうんうんうんうん。
だから普通のやり方、そのどれが売れるかわからないで、
うん、
どれを仕入れればいいかわからないっていう状態であれば、
うん、
メルカリで毎回見ながら、
うん、
この商品は見つけたものを、
うん、
Amazon で見て、
うん、
これはいくらで売れてるかなって調べて、
ああなるほどなるほど。
で仕入れるみたいなことしないといけない。でそれは多分効率的じゃないので。
うん、
その見つける、見つけるべきもの、うん、通知するべきものを最初に見つけておいて、うん、
はいはい、
その登録をしておけば、
うん、
通知さえなれば、利益は取れる状態を作れるので、うん、まあ時間が合えば、
うん
うん、どれだけでもできると。時間がいっぱいある人はいっぱいできるし、
うんうんうん、
空き時間が決まってる人はその空き時間に多分いっぱい登録しておけばそれでもガンガンなりますんで。
まあ言ったら吉田さんも最初会社員で、うん、まあ、会社勤めをしながらやってたってことですね。じゃあそれなりにその隙間時間を使って、うん、そのアプリとかも使ってやってたっていう感じですかね。そうですね。うん、なるほどなるほど。
まあただちょっとそれを使っていく中では注意点がちょっとあってですね。
お、なんと注意点。
ちょっと注意点がある
んです。なるほどなるほど。注意点っていうのはあるんですね、うん、はい、はい、
ほたらかしたらずっと通知はされるんですけど、
うん、
ちょっと注意点は、例えばよく売れてるものがあるとするじゃないですか。
はいはいはい。
でも古くなっていけば、
うん、
だんだん売れにくくなるというか、その価格では。
ああ、まあそうですよね。はいはいはい。
だから通知を鳴らす金額も本当はちょこちょこ変えないといけないんですよ。だから価格が、売れる価格が下がってきてるのに、
うん、
通知が、例えば昔は1万円で売れてたものが、
はいはい、
で5000円で通知するように作っていた、
うん、
けれどもだんだんだんだん、1万円じゃ売れなくなって8000円で売れるようになって、うん、6000円になってて、うん、5000円になったりしたらそれ仕入れたら損するじゃないですか。
そうですね。
その価格っていうのはよく見てないといけないと。
あ、うん、それはでもずっとそれって注視しておかなきゃいけないってことになっちゃいます。
そうですね。その、うん、普通の人はそれを気をつけて、例えば自分でチェックしてっていう形にしないといけないですよ。
ははは
は。ただそこは僕もやっぱりまあ面倒くさがりというか、
はいはい、
ところがあって、でも僕もともとシステムエンジニアなんですけど、
うん、
だからツールとかを作れるんですよ。
ほう。
で今ちょっと作ってるところなんですけど、
ほうほうほうほうほうほう、
その価格を自動的に通知すべき金額をそのアマゾンの価格とかを元に変更するツールを今作ってるところなので、
うん、
まあそういうのを用意できれば本当にほったらかしにしておいて、なったら買うっていうので、
うん、
維持できますね。
なるほど、
うんうん。
ツールっていうのをちょっと、まあ、そのツールっていう概念が、うん、まあ、その物販でも、こう、利用できるっていうのをちょっと初めて知ったので、
うんうん、
結構興味がさらに湧いてきた部分があるんですけど、
はいはい、
じゃあ、ちょっと、まあ、せっかくなのでね、うん、そのツールについてまたちょっと次回、
うんうん、
詳しく吉田さんの方にお話を伺いたいと思いますので、
はい。
はい。はい、じゃあ今日はこれで 一回終わろうかなと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。